建てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
久しぶりにこのスタジオで
噛みましたね噛みましたね
久しぶりにこのスタジオで、は
い、そうですね、
ね、以前は私が完成見学会にお伺いして、
そうですね、
はい、で、太田さんもやっぱこの時期はちょっとお忙しくて。
そうなんですよ。
いろいろとね、お仕事、住宅の関係で、
そうですね、
もう右往左往しながらといったところでしょ
う、ね、右往左往といいますか、あちこちですね、はい、行きながらですね、
もう東奔西走といったところでしょ
う
ね、
うん、そうですね、また難しい言葉が出てきましたね、
いろいろとね、出していこうかなと思いますけれども、
はい、
今日はね、またいろんなお話をお伺いしていこうと思うんですが、はい、今日はですね、もう早速なんでございますけども、はい、リスナーさんから、
はい、
ちょっとメッセージをね、いくつかちょっといただいておりますので、
いや、もういつもありがとうございます。
ありがとうございます。で、まずね、こちらはですね、はい、特に質問というわけじゃないですけどもね、うん、紹介しましょう。ジャングルネーム、ヘイショーさん、ありがとうございます。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
移動中の車の中で聞いています。私はまだ結婚もしておらず、家を考えるのはまだ先かなと思っていたのですが、この番組を聞いて少し考えないといけないなと思うようになりました。時間があれば勉強会にも行きたいと考えていますと。
はい、ということで、ね、ありがとうございます。
先日賢い家づくり勉強会が、
そうですね、
行われまして、
はい、
はい、で、また本当に太田さんもいろいろと回りながらではございますけども、でもこういう方が増えてくれるのはやっぱ嬉しいですよね。
そうですね、うん、他の会社さんの、ね、セミナーとかでこう呼ばれていく時もあるんですけども、
はい、
こう職業とかってこう皆さんが書かれるんですけどね、
うんうん、
学校の先生とかね、大学の教授とかっていう人が来られるんですよ、
うんうんうん、
なんかそういう方々に向けてなんかお話しするとなんか、うん、僕も成長したなと思いますよね、まあ、教授とかって言われるとね、
普段はね、そういう風なお仕事ですけども、まあまあ、このね、勉強会の場合はね、
そうですね、
はい、受講生の皆さんっていう風な感じでございますから。いやいや、
本当嬉しいですね。
ありがとうございます、はい、またね、本当にこの賢い家づくり勉強会、
はい、
定期的に開催されておりますの で、
そうです、ね、
またグローイングさんの情報をねチェックしていただきたいと思います。
そうだね今やっぱ流行りはですね、
流行ってますね、
流行りはですね、
入れていきますね、
入れないと、
どこで入れてくるのかなと思ったんですけど、
流行り物は外さない、特にインフルエンザと。そうだね
インフルエンザは別に入れなくていいと思います。
そうですね、
そうです。まあ、空音がね、まあ、ピョンチャンオリンピックが話題になってましたけど、ね、またゆっくりね、お話もできればなと思いますけどもね、はい、さあ、今日はですね、こちらの質問にちょっとお答えいただきたいと思うんです、
はい、
ジャングルネーム小花さんからです。ありがとうございます。最近嫁と家について相談するようになりました。
はい、
嫁は料理が好きなのでキッチンにこだわりがあり、
うん、
私は読書が好きなので、ゆっくりできる書斎が欲しいなと、
はい、
いろんな希望を出して、お世話になる会社さんに、その希望を伝えました。
はい、
そして数日後、またその、ね、見積もりを出していただいたんですけども、それでびっくりしたと。
はい、
想定していた予算よりも高くなっていたのですと。
うん、
事前にこれだけの予算でというふうなことは相手さんには伝えていたんですが、私たちの希望を叶えた場合はどうしてもこれぐらい予算がかかると、言われて悩んでいました。
はい、
で、この会社さんなんですけども、その、小花さんの知り合いの紹介で、はい、お世話になる会社さんなのでちょっと断りづらいですというふうなちょっと相談なんですよね。
なるほど、なるほど。
まあ、いろんなやっぱりこうね、グローイングさんはじめいろんなやっぱり住宅ね、はい、を建てられる方って多いと思うんですけども、
そうですね、
うん、こういうやっぱりこうつてでこうね、なんかこう友達とのこう紹介でっていう風なのも、うん、多いケースだと思うんですよね。
そうですね、
うん、このあたりでやっぱり大さんどうでしょうかね。なかなかこう難しいと思うんですけど、
そうですね、その予算っていうのはやっぱりすごく大事なポイントになってくるとは思うんですね、はい、
うんうんうん、
でやっぱりこの家を建てるについていろんなこう希望とかっていうのがやっぱりマイホーム、夢のマイホームっていうぐらいですからね、
はいはいはい、
やっぱりいろんな要望とかっていうのをこう言っていったら結局家が大きくなっちゃったとか、いろんな仕様で特別仕様になっちゃったとかね、いうこともあろうかと思うんですが、まあその中でですね、どうしてもまあ全部叶えていくとその予算がオーバーするということであれば、うん、残りですね、例えばする項目について優先順位をつけて、これとこれは絶対だけども、これはちょっと我慢できるかなとか、もしくは2部屋を1部屋、これちょっと難しいんですけど、口で説明するんです。
2部屋を1部屋に、
ね、はい、例えばただ通るだけの廊下っていうものをウォークインクローゼットを兼ねてこう例えば作るとかですね。
この間紹介していただいたお家もね、はい、そういうなんかウォークスルークローゼットってね、
そうですね、
おっしゃってましたね。
要するに通常洋室とか入るときに廊下から直接インするっていうね、はいはいはい、感じが多いと思うんですけども、うん、別にまあ子供室とか洋室っていうのはプライベートなゾーンにありますから、別に廊下から直接インしなくてもクローゼット、ウォークインクローゼットから別にアクセスしても特に問題はないんですよね。でそうすることでウォークインクローゼットと廊下っていうのをこう一つにすることで、ボリュームをコンパクトにすることもできたりだとかっていうような、うーん、プランニングの手法もありますから、
やり方としてはいろいろと、
そうですね、だからそういった形でこうボリュームを下げるっていうのも一つの方法かなと。
やり方としては、まあ、その予算が決まっている中でできる方法っていうのはあるらしいんですね。はい、
そうですね。
まあ、ただやっぱりこのね、お世話になる会社さんを、うん、まあ、ちょっとその予算が高くなるんでっていうふうに断るっていうのは、なんかもう僕自身もね、
そうですね、
いざ例えば自分がそういう立場になった時に、うん、どうなのかなと、最初にこうお願いしたところにこう、はい、改めて言う、断るっていうのも、そうですね、
うん、
お金がね、やっぱりこう、何千万っていうふうな世界ですからね。
うんうん、そうですね、うん。で、そこでちょっと気をつけていただきたいのは、はいはい、やっぱりお金をかけるポイントっていうところなんですけども、まあ、私たちはいつもお伝えしてるんですけども、後から変えれないところにお金をかけるっていうのが家づくりの基本になりますから、
はい、
後から変えれないものっていうのは一番変えれないのは間取りですよね。
そうですね、
うん、やっぱ間取りは変えれないですし、それからまあ断熱材、これもですね、やっぱり変えるのはなかなか、後から変えようと思ったら、コストはかかりますし、あとまあ床材だとかですね、あとサッシ、窓ですね、こういった性能に関わるところとかっていうところっていうのは後から変えようと思ったら結構予算かかりますから、うんうん、それであればやっぱりそういうところにはお金をかけると、
はい、要
するによくある間違いとしてはコストを落とすために、じゃあサッシのグレードをここを落としましょうかとかね、
はいはいはい、
断熱材はこうしましょうかっていうところで性能を落とすっていう方向に行きがちなんですけども、そうではなくて性能っていうものは担保しておいて、あとはですね、まあ先ほどの、ね、リスナーさんのお話だったら、キッチンはやっぱその料理作るのが好きだ
と、うん、そうですね、奥さんが料理が好きなんでキッチンはと、
う
ん、
そうですね、はい、まあ、こだわりたいっていうことなので、そういう場合はキッチンこだわられたらいいと思うんですけども、うん、じゃあそれ以外の例えばお風呂とかね、トイレとか、うん、洗面とかっていうところは、まあ一番後からリフォームする際に一番しやすい場所になりますから、そういうところはじゃあ今回はちょっとコストを落とせて、まあ最低限これぐらいあったらいいかなっていうものを入れておいて、
うん、
でまた余力が出てきたらそこらはリフォームするっていうことは簡単にできるんですよね、
あ、
うん、でも断熱を変えるとか窓の性能を変えるとかランクを落とすとかっていう形になってきますと、うん、そこは後から変えれないので、そういうところでコストダウンするんではなくて、まず、まあ、間取りをですね、コンパクトにできないかどうかっていうところ、それから優先順位をつけて、まあ、絶対やりたいものと、まあ、どっちかといえばやりたいけどもこれはちょっと我慢できるかなっていうもので振り分けて明確にしてお伝えをしてあげるっていうこと、
そうですね、
うん、そういう形でですね、コストを落としていけばもしかしたら収まる範囲かもしれないですし、
はい、
そのオーバーしてる金額がですね、まあ、50万100万ぐらいだったらなんとかなるかもしれないですけど、うん、200万300万ってなってくるとそもそものその計画からもうゴロッと変えないといけないぐらいの、
そうですね、うん、すのそのあたりはやっぱり、ね、うん、またね、相談をしっかり、ね、していただいて、
はい、
今後また、ね、素敵なお家作りをしていただいて、まあ、例えばキッチンがもうしっかりしたもの、ね、希望に沿ったもの、素材もしっかり希望に沿ったものであっても、はい、やっぱ住んでいてね、うん、なんかこう住みにくいっていう風なお家を建ててしまうのはやっぱ良くないですしね、
そうですね、うんうん、ですからまあそういった形 で、 ですね、しっかりとその会社さんとです、ね、お話をして、うん、より自分たちが本当に、あ、建てて良かったなって思えるような、ね、はい、家作りをぜひしていただきたいなっていうふうに思いますね。
そうですね、
はい
はい、もしかしたらまだまだね、ちょっとその向こうさんとの相談がね、ちょっと足りない状態かもしれませんからね、
う
ん、
そうですね、
はい、またしっかり話をしていただいて、はいはい、でまたね、ご夫婦さんにもね、しっかりと優先順位を ね、
そうですね、
つけていただきたいなというふうに思います、はいはい、このコーナーではですね、また太田さんにちょっと聞きたい家の質問についてもね、受け付けておりますので、またメールよろしくお願いいたします。太田さん、今日はどうもありがとうございました。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。